とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずは皆さんからのメッセージ紹介していきましょうね。こちら大阪市城東区から送ってくださったのはラジオネームしまちゃんさん。月曜日からダイエット始めました。お腹周りがめちゃめちゃ気になりますので、お酒もやめます。そうしないとなかなか体重も減りませんからね。頑張って3キロを目標に頑張ります。頑張ってください、いぐさ先生、みゆきちゃんって。これ2人にもダイエット頑張れってことかしら。はい、ダイエット、お酒ね、なかなかやめるの難しいな。続いてこちら、美濃市から送ってくださったのはさくらさん、45歳の女性の方です。ありがとうございます。母が1年前に癌で亡くなりました。母の家系は癌になる人が多いので不安です。遺伝でしょうかというご質問。それは気になりますね。ちょっとかっちゃんに聞いてみましょう。他にも大阪市北区からはラジオネーム奈良しかさん、大阪府市場なでしからは寺下茂子さん、神戸市灘区から戸沢久江さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね。まあ、ダイエットね、お酒飲みながらでも、食べるもの気をつけたら結構ね、はい、ダイエットできますけどね。だから肉とか油抜きするとか1週間ね、
はい、
あとね、まあ、がんの家系って言われる人はいるんだけど、
うん、
まあ、がんになりやすい遺伝子っていうのがあるんですけどね、
はい、
それを持っててもがんにならない人もたくさんいるんですよ。
持っててもならないこともある、
うん、で主に今やっぱり生活習慣が主な原因なんですけどね、
はい、
まあ、2人に1人がね、がんになる時代ってね、
言われますもんね。
でね、がんの予防もがん治療もやっぱり食養生って重要なんですよね、
うん、
でね、1000人以上のね、がん患者さんの食事内容を詳しく調べた結果ね、普段の食事の内容でその後の生存率が変わってくることが判明してるんですよ。
あ、なってしまっても、はい、その後のその普段の食事の内容で、
はい、でね、抗酸化作用のある、はい、まあ、キャベツとかブロッコリー、そしてね、炎症を防ぐ、まあ、サバとかね、イワシなんかの青身の魚とか、あとね、がん細胞の成長を抑制する大豆なんかが有効なんですよね。
へ
え。で、油中のね、キャベツやブロッコリーはね、植物がね、有害なものから自分の体をね、守るためのファイトケミカルっていう成分がね、これ豊富に含まれているんですよね、
うん、
その一種のスロフラファンにはね、強力な、まあ、抗酸化作用があって、がん細胞の増殖とかね、転移を抑える働きがあるんですよ、
う
ん、
スロフラファン
でね、玉ねぎなどのね、あのアリウム属のお野菜、これね、うん、ポリフェノールの一種で強力なね、抗酸化作用を持つケルセチンっていうね、成分が豊富なんですね、
うん、
で、抜群の抗がん作用があるって言われてるんだよね。
あ、玉ねぎ
の、はい、でね、ケルセチンはね、あとアスパラガスとかね、緑茶などにも含まれていますけど、加熱しても壊れにくいんですよ、
うん、
だからいろんな料理に使える玉ねぎがケルセチン摂取にもね、最も適した食材でしょうね、う
ん、ね、玉ねぎって本当使いやすい食材ですから、ありがたいですね、
うん、まあまあ、うちは家庭菜園で4月からはね、もうアスパラがどんどん生えてくるけどね、
うん、いいですね。
で、アリウム属の野菜をね、代表する、まあ、ニンニクね、これね、二硫化アリルっていう成分が含まれてて、その成分の抗酸化作用と抗炎症作用によってね、抗がん効果も期待できるんですよ。
へえ、ニンニクにもそういう成分があるんですね。
あとね、大腸がんとね、ニンニクの研究をまとめた分析ではね、ニンニクを多く摂取する人は大腸がんのリスクが 25% 少ないって。
25% も、は
い、で、イソフロブンを含有する大豆もおすすめの食材なんですね、
うん、
で、血液中にね、含まれるイソフラボンの濃度、まあ、イソフラボンの摂取量と乳がんとの関係を調べたデータがあるんですけど、
はい、
まあ、参加者をね、イソフラボンの摂取量によって4つのグループに分けて比較したところね、摂取量が多いほど発症率が低くなってるんですね、
うん、
で、摂取量が最も少ないグループと比べると、イソフラボンを、まあ、最も多く摂取しているグループはね、乳がんの発症率がなんとね、3分の1になってるんだよね。
そんなに差があるんですね、
はい、まあ、ということは、イソフラボンには、まあ、乳がんを防ぐ効果があるってことね。これ、まあ、僕前にもね、大豆食べてって言ったけどね、で、イソフラボンは、まあ、大豆とか豆腐、 あと味噌、まあ、納豆から摂取して、これ、ね、サプリメントを使用してないんですね、このデータ等のにね、
はい、ちゃんと食べ物から、
はい、で、がん細胞は新しい血管を作り出し、まあ、新生血管新生っていうね働きをまあ活性化させて、うん、まあ、成長するんだけど、大豆イソフラボンの一種のねゲニステインというね、まあ、成分にはね、
うん、
あの血管新生を邪魔してがんの増殖を抑制する効果があるんですよ。あとね、まあ、味噌とかね納豆などね、こう大豆発酵食品にはね、これまあ善玉菌含まれてて、まあ、腸内環境をまあ、整える働きもありますよね、
はい、
で腸内環境は全身のがんとも関係しているから、まあ、漬物とかねそういった乳酸菌発酵食品もおすすめですね、
うん、
あとねキノコ類も、まあ、ビタミン D その他ね免疫活性物質を、まあ、含有してるから、まあ、いろんなキノコをね食べた方がいいかもしれませんね、
はい、
あとねサバ、イワシ、ね、こういった青身の魚にはね、まあ、オメガ3脂肪酸が豊富なんですね。でオメガ3脂肪酸はがんの原因や進行の要因になる炎症を抑える働きがあって、がんのリスクの低下にも効果的なんですよ。
炎症を抑える、
はい、でね炊くのが面倒な人だね、まあ、イワシ、ね、煮付けとかね、まあ、これ面倒くさいっていう人多いんで、これ缶詰でもいいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で缶詰の上に浮いてる油も食べた方がいいよね、
はい、
あとね昆布とかわかめとかメカブ、まあ、こういったね海藻類に含まれているフコイダン、これもねコレステロールやね血圧を下げる働き以外にがん細胞を抑える抗腫瘍効果とか、
うん、
がんの成長に関わるね血管新生を阻害する効果もあるんですよ。
じゃあ出汁取るだけじゃなくてそれも食べた方がいいですね。
そうですね、
うん、
あとねトマトに含まれているリコピン、これ有名よね、
うん、
まあ、天才はバカポンだけどねまあ、こういった成分にはね強力な抗酸化作用があってね、コレステロール値の改善とか生活習慣の予防にも役立ちます、
うん、
でこれ海外の、ね、研究ではね血液中のリコピンの濃度が高い人は脳卒中のリスクがね 50% 以上低下してるって。
うちの息子なんかすっごいトマト大好きなんでこれいいことですね
そうですね、
うん、
であとリコピンね、あのがん細胞が増殖するのを抑制したり、
うん、
がん細胞の成長に必要なね血管新生の阻害に働きかけたりしてね、まあ、強力ながん予防効果を備えているとも言われてるんですね。で抗がん剤とか分子標的薬とかね、がんの治療薬の効果を高めるっていう報告もあって、
うん、
まあ、治療中の方にもおすすめですよね。あとまあベータカルテンをまあ多く含む人参、
はい、
ね、実際にさまざまながんのリスクを減らす作用が認められてるんですね。
はい、人参、
うん、でね、まあ、人参ジュース飲んでる人いるんだけど、もう調理してねいろいろ食べた方がいいかもしれない。
あ、その加熱しても大丈夫なんですね、うん、
でね、玉ねぎと一緒にね調理して召し上がったら一番いいかもしれないよね。
はあ、相乗効果期待できそう、
はい、
うん、
ね、あとね、まあ人参、玉ねぎ、あと根菜類なんかもね一緒にもちろん入れた方がいいよね、
うん、
あとね病気の予防にはね有害添加物の入った加工食品と加熱酸化した油、これ過酸化脂質なんですけど、
うん、
これにはやっぱり気をつけた方がいいよね。
うん、
で24時間の食べ物の調査を行ってね、全ての食品の亜硝酸塩とかね、硝酸塩の含有量を計算してそれのね摂取量とがんの発症率との関係を調べてるんですけども、
はい、
添加物としてのね亜硝酸、まあ、特に亜硝酸ナトリウムとか亜硝酸カリウムっていうのがあるんだけど、
うん、
最も多く摂取したグループではね最も少ないグループに比べて乳がんのリスクが 24% 低いって、
は
あ、あとね前立腺がんのリスクも 58% って、
ね、
まあ、その他ねやっぱりね調理はね基本的に炒め物揚げ物を控えて、
うん、
煮物炊き物蒸し物、これがね体には優しい食事ができますよね。
そうですね、じゃあ先ほどのねその亜硝酸塩とか硝酸塩っていうのはどういうものに入ってるんですか。
だからまあ多いのがそうねウインナーとか、まあ、入ってる商品と入ってない商品あるしね、
はい、
だからまあ練り製品とかね、あと、うん、そうですね、まあ加工肉なんかにも結構いろんなもの入ってるんで、
う
ん、
そうですか、はい、じゃあやっぱりこう成分表示しっかり確認しないとダメですね。
そうですね、
うん、
ね、 だからね、まあ、大体手軽なんで、もう炒めたり揚げたりするご家庭多いんですよ。特に子供が小さかったらね、すぐできるってこと
で。そうですね、パパッとね、炒め物早いですから、
ね、まあ、それとか外食行ってもね、まあ、そういうものばっかり召し上がってるね、方も多いですよね。
でもそれが毎日、ね、食事で3、1日、まあ、大体3食食べるじゃないですか。 それの積み重ねなんですもんね。
だからね、添加物ね、やっぱりね、ある程度は気をつけた方がいい。絶対食べたらダメとは言わないけど、
はい、
ね、でも毎日食べるのはね、やっぱりやめようよくないと思いますよね。だからいろんな子もやっぱりね、病気の相談の方からご連絡いただくんだけど、やっぱり病気になるような食生活を送ってるもんね。で特にね、まあ、60代70代の男性でかわいそうなのが、奥さんがね料理できないっていう。で炊飯器がないってね、その年代で
炊飯器がない、じゃああんまりお米自体を食べないってことですか。
だからあともうね、コンビニとかいろんなところで買ってきたものを食べさせてご主人にね。
まあでもこんな時代ですからね、逆に自分で作って食べるっていうこともね、もうご主人も頑張った方がいいかもしれない。
それとね、まあ、市販のね、惣菜とかね、絶対ダメじゃなくて、やっぱり体に優しいねものもいろいろ売ってますから、まあ、大豆炊いたものとかそういったものもあるし、
そうですね、気軽にそうやって安全なね、お食事とかも手軽に入るようになってきましたもんね。
そうですね。だからあとはね、要するに買うときに原材料の表示を見て、で斜めのね線、スラッシュって言うんだけど、その後ろに書かれてるのが大体添加物なんで、はい、その中に今日言ったものがね入ってないかどうか、まあまあね、チェックされた方がいいと思いますし、ね、まあ、それとね、もう基本はもうとにかくね、まあ、和食、みんなね、日本に住んでたら和食を食べるようにして、ね、で発酵食品必ずね1日2回は召し上がってほしいですね。
そうですね。ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。鉄分、その他のミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。